誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私もちおと、そして
はい、皆様こんばんみ、私カステルでお送りいたします。
はい、カステルさん今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、さあそれではですね、今回もまず最初はですね、皆様からいただいたねコメントなどなどちょっと紹介の方をしていきたいと思います。お便りコーナーということで、まず最初ここから行ってみましょう。
はい、
はい、またいつものようにねちょっと私の方で紹介の方をしていきます。今回はですね、ツイッターのハッシュタグ誰誰ゲーム話でいただいたコメントの方ちょっと紹介したいと思います。はい、今回紹介するのはですね、アポロさんのコメントになります。まずはですねいつものように拝聴報告第38回そして第39回ともう両方ね、はい、いつもの拝聴報告もう安定のね報告がまず入っているんですけど、今回はですねそれプラスコメントもついてます。なので、はい、コメントの方をちょっと紹介したいと思います。誰々ゲーム話エピソード39拝聴。実家には佃オリジナルがあります。今はこんなに種類があるとは。ロングセラーには進化も必要なんですね。一発屋ではなかったんだ。ルービックキューブ回もすごい驚いたけど、今回もびっくりです。次回の配信も楽しみにしております。ということでコメントの方いただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これはカステルさんの回ですよね。
そうですね。
オセロ。
はい。
ねえ。いや、私もね、実際、話しながら思いましたけど、ね、こんなに種類あるってのは本当知らなくて。
そうですね。やっぱりオセロって、ちっちゃい頃からたしなんでるものなので、
うん、
よっぽどのことではない限り、多分わざわざおもちゃコーナーで、オセロの版のコーナーとかって見ないと思うんですよね。はい。で、基本のルールがもうシンプルでしっかりしてるので、そこから新しいものってやっぱ出にくいと思うんですね。
ねえ、それをあえて、こういろんな種類でっていうね、はい、形で。ねえ。でもあれですね、まだ4人対戦の感想来ませんね。
はい。
誰かやってないかな。ちょっとこれが聞きたいんですけどね、本当ね。はい。で、私もちょっと久々にトイザラス行って改めて見たら本当、あ、これが呪術廻戦のやつかとかね、はい、見ましたよ。あれ結構イラスト大きいんですね。
そうですね。
うん、
もう分かりやすい絵なので。
そうそうそう、盤面にでっかくドーンって、あ、こんなに。デカデカと乗ってんだっていうふうに思いましたけど、
はい、
まあでもね、確かに子供とかこういうのでねちょっと買って遊ぶっていうのもいいのかもね知れませんけど、あれやっぱ革命は結構難しそうですね。
そうですね。
うん、やっぱスライドのねあれで戦略がだいぶやっぱ変わりますよね、
はい、
これ、
はい、
うん、それね、これ
改めて優勢性が強くなるので、ハンディキャップをですね無理に持たせなくても、ちっちゃい子でも逆転の目が出てくるんですね。
ね、ちょっとしたことでね、もう、バラバラって変わりますもんね、これね。
はい。
はい。なので、ね、私も改めて見て、ああ、なるほどってね、ちょっとトイザラスで思いましたけどね。やっぱ、はい、たまには行かないと、やっぱ、わかんないですね。
そうですね。
うん、いろいろと、ね、こう、ボードゲームとかもやっぱ進化してるっていうのがこういうところからもね分かりますね。
はい、
はい、コメントの方ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、今回はですね実はコメントはこれだけなんですよ。
はい、
はい、で私の方からちょっと報告を、
はい、
ご報告を一つちょっとさせていただきます。はい、以前ですねゲストに来ていただきました、親バカゲームミュージアムの館長のコロさん。
はい。
ね。はい。館長のコロさんがやってます、ね。親バカゲームミュージアムの第75回、第76回、ね。親バカ芸的推しのマイナーゲーム総選挙っていう、ね。これちょっとイベント的なものを実はやってるんですけど、これの第76回ですね。はい。親バカ芸的推 推しのマイナーゲーム総選挙その2ということで、こちらに私ゲストの方で参加をさせていただきました。
はい、
はい、これさすがにまだ聞いてないですよね。
あ、聞きましたよ。
あ、お、だってまだ、はい、配信して1日しか経ってないのに。
はい、随分とマニアな投稿が なされて、なんかとお二人のマニアなトークが入っていて
、うん、いや館長もなかなかだなって思いましたけどね。はい、はい、でね、まあこのね、第76回の方にゲスト参加ということでね、今回、まあ、1時間半ぐらいの長さなんですけど、ね、ちょっと長めではありますが、ね、もしよろしければね、そちらの方を聞いていただけると、また、はい、こちらのね、誰々ゲーム話とはちょっと違う、また、ね、マニアックさが、ね、コロ館長にはありますのでね、そちらの方もちょっと楽しんでいただけるかな、というふうに思います。ね、で、ちなみにカステルさんってこれって応募とかってしました？
あ、応募はしましたよ。
あ、
ただコロさんのその、マイナーゲーム総選挙は年代の古い順から今紹介してると思うんですけれども、
うんうんうんうん、
私はスマホゲーを紹介したので、
あ、じゃあまだ、
はい、多分取り上げられるのはもうちょっと後になるんですね。
ああ、いやいや、そういえばカステルさん残ったよなと思って、
はい、
今回自分ね、喋った中に、ないなっていうふうに思ってたんで、じゃあまだまだ、
はい。
後の方なんですね、じゃあね。
そうなんですよ。
そうそう、まだね、数あるんですよ、なんていうふうに言ってたので、じゃあ第3回目とかね、はい、3回、4回ぐらいになるのかな。ちょっとね、はい、結構ゆっくりなペースで紹介してるので、
はい、
その代わりね、一本一本しっかり掘り下げて、まあ、自分も知ってる範囲ではありますけどね、ちょっといろいろお話ししたりとかもしてますので、ね、はい、もしよろしければ聞いていただければと思いますのでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで以上ご報告でございました。
はい、
はい、じゃあここからですね、本編の方に行きたいと思いますが、今回は私もちおの方からちょっと話題を一つですね、この収録日ベースのちょうど1週間ぐらい前なのかなですね。ちょっとごめんなさいね。ちょっと正式な日付ちょっと忘れちゃったんであれなんですが、はい。実はですね、ゲーム業界でとあることがありまして、
はい。
まあ正確に言いますと、ゲーム音楽業界かな。
音楽業界。
はい。これ、ニュースになってたので、もしかしたら、カステルさんも知ってるかもしれませんが、アメリカのグラミー賞第64回ですね。グラミー賞で、星のカービィスーパーデラックスのアレンジ楽曲、メタナイツ・リベンジっていうね、曲が賞を取ったというのがちょっとね、
はい、
話題になったんですが、これ知ってます？
うん、私はすいません、知らなかったですね。
ああ、本当ですか。
はい。
実はですね、まあ、グラミー賞っていうのは、まあ、アメリカのね、音楽業界の、まあ、最高の賞ということでね、こう、ある、まあ、グラミー賞っていうのは、なんとなく聞いたことありますよね、多分。
はい。
はい。で、そのグラミー賞の中に、まあ、いろんなジャンルがあるんですけど、その中の一つで、インストゥルメンタル部門っていうのがありまして、うん、で、今回、星のカービィ、ね、ゲームの中で使われている曲のアレンジバージョン、
はい、
うん、アレンジをした楽曲がグラミー賞を取ったという、
うん、
こういうことがありまして、ちょっと話ややこしくなってきますよ、これ。
はい、
実はこの話題なんですけど、まあ、日本のね、まあ、星のカービィっつったらね、やっぱり有名じゃないですか。ね。
はい。
まあ、さすがにカービィ、名前は知ってますよね。
うん。知ってますよ。
まあ、うん。遊んだことはあります？はい、
あ、それがですね、やはり私は任天堂のハードを持ったのが、ファミコンから一気に飛んで、任天堂スイッチっていうものなので、
ですよね、
その前に 3DS がありましたね。
うん。
はい。ただ、星のカービィ自体はですね、やったことがなくて、カービィを操作したことあるのがスマブラ、うん、だけなんですよ。
なるほど。はいはいはいはい。まあまあ、カービィっちゃカービィですもんね、あれだね。はい、で、メタナイトもいますもんね。
はい。
はい。で、今回、この賞を取った曲というのが、
はい、
メタナイトの逆襲っていう、まあ、放題になるんですけど、
うん、
これがですね、あの、星のカービィスーパーデラックスっていうゲームが、まあ、いろんな要はミニゲームがいっぱいあるゲームなんですよ。実は、はい、スーパーデラックスって。で、その中の一つにメタナイトの逆襲っていうモードがあって、それどんなゲームかというと、メタナイトが、大きな戦艦を持って、こう、逆襲に来たと。で、カービィはその戦艦を破壊していこうっていう、まあ、そういう横スクロールアクションゲームになってるんですけど、
はい、
曲がね、すごくかっこよくて、まあ、ファンの中でも、まあ、比較的、こう、メジャーな曲ということで、まあ、多分ね、ゲームミュージックとかでちょっと検索かけると、メタナイトの逆襲で BGM って検索かけるとすぐ聞くことができるんじゃないかなっていうぐらい、まあ有名な楽曲の一つなんですね。はい、で、今回これを、まあアメリカの、まあとあるバンドがアレンジをしまして、で、それを発表しまして、で、それが、そのアレンジが素晴らしいっていうのが評価されてグラミー賞を取ったというこういう流れになってるんですよ。
うん、
なんか少しモヤモヤしません？原曲のアレンジなんですよ。
うんうん、
でこれがねそのアレンジ、まあ、YouTube とかで実はこれ聞くことできるんですけど、
はい、
The 8-bit Big Band っていうところがアレンジしてそれを YouTube で聞けるんですけど、うん、実は非公式なんですよ。
うん、
つまり、任天堂とかハルケンとかの権利表記が全くないんですよ。うん、なんでっていう話になってくるじゃないですか。
まあ、アレンジだからってことなんでしょうかね。
はい。さあさあ、ここからが今回の本題になってまいります。
はい、
さあ、カステルさんって、
はい、
音楽聴くときにサブスクとかって使ってます？
はい、サブスクはですね、以前は Amazon Music に入ってましたね。
うん、おー、はい、はいはい。で、Amazon、まあ、Amazon Music とかでゲームミュージック検索かけると、
はい、
正直そんなに出てこないですよね。
そうなんですよ。あんまり出てこないんですよね。
そう。ところが、ゲームミュージックじゃなくて、
はい、
ゲームアレンジってやると、なんか、なんていうの？もうそれこそ本当にこれなんか素人が作ったようなものからすっげえ出来のいいものまで、はい、もうものすごい数バーって出てくるんですよ。
はい。
で、もうどれもこれも見ると全部公式のマークはついてないんですよ。
うん。
まあ勝手にアレンジしてますよ、聞いてくださいねみたいな話なんですね。そうですね。
はい。
で、そのジャケットの絵とかもなんかもうすっげえへっぽこなやつからめっちゃ気合入ったのとかいろんなのあるんですけど、なんでこういう風になってるかっていうのが実はアメリカの音楽の著作権法が2018年に改定をされてるんですね。
うん、
でこの改定が何があったかと言いますと、まあ、分かりやすく言いますと、もともと誰かの曲をアレンジとかしたいとかカバーしたいっていう時には、その元の曲を作った人から権利をもらわなければいけない。まあ当然ですよね。
うん、
こういうアレンジしたいんですよ、許可くださいっていうのはやっぱこう必要な流れじゃないですか。で、まあその流れがですね、まあもし日本でいうところのジャスラックみたいに音楽著作権団体にアレンジしたい曲の人たちがちゃんと登録してれば、じゃあそこのジャスラックのところにお金払ってこれちょっと権利お願いしますっていうやり方ができるんですけど、ゲームミュージックとかだと、まあこういう団体に管理がされてない楽曲っていうのが非常に多いんですよ。
はい。
任天堂とかも実はそうなんですよ。
うん。
で、音楽著作権団体に管理を任せていないゲーム会社、こういう場合は、個々にアレンジしたい人がこれまではメーカーの方に問い合わせて録音権の許可をもらうっていう流れをしなきゃいけなかったんですが、2018年にアメリカの法改正でこの部分が 団体が管理していない楽曲であっても速やかに録音権が強制的に許可されるように法整備が変わっております。しかもある程度であれば編曲も容認されるというふうに変更になったんですよ、
うん、
でこれがですね、2018年の10月の11日に音楽近代化法という法律として発行して、2021年の1月1日より施行されております、
うん、
つまりこれまでは許可をもらわなきゃいけなかったものもある程度のものだったらいいですよ、アメリカ国内であればっていう、政府がこれを OK にしちゃったという流れがあるんですよ、
はい、
つまりだからこの法律にのっとってまあ、自分たちの好きな音楽を好きなようにある程度アレンジして発表する分にはいいですよという、
うん、
そういう流れができたということなんですね、うん、だからこの今回このグラミー賞を取ったこのカービィのこの曲ですね、メタナイトリベンジ、このアレンジのこれも任天堂に一時お伺いを立てることなくこの法律に基づいて発表されているので、まあ、アメリカの中では特に問題ありませんよという形になっちゃうんですよ。ややこしいでしょ？
そうですね。
でも、これってね、なんだかなって思っちゃう部分と、
うん、
まあ、そういうふうに、まあ、これまでね、一つ一つ、こう、この曲やりたいからって、ね、メーカーの方に問い合わせてりゃなんだっつっても、古いゲームの曲だと、そもそもメーカーがなかったりとかして、許可ももらえなかったりとかするような、もうこれ全く手つけられないじゃん、この曲みたいなのがあったのを、まあ、ある程度の部分であれば OK ですよっていうお墨付きを国が与えることによって、アメリカの国内では発表できるようにしたという形なので、まあ、いい面もあれば悪い面もあるというところなんですね。
うん、で結局編曲っていうのがあれなんですよね、うん、あの著作権というか印税も絡んでこないので、
うん、
なかなかあのもやもやした部分があるんですよね。
そうなんですよね、
はい
はい、ただ、まあ、こういうふうに、まあ、思い切ってねアメリカがこういうふうに変えたことによって、まあ、こういう素晴らしいアレンジができて、まあ、今回ねグラミー賞でこう賞を取ってあ、ゲームミュージックもいけるんだ、みたいなね、
はい。
グラミー賞を取ることができるんだ、みたいな。まあ、グラミー賞は、ね、過去にもなんか、なんかの曲取ってるんだけど、まあ、海外のね、ゲームの曲なんですけど、まあ、今回ね、こういうふうにカービィがそれを取ったというところで、ね、まあ、少しは、こう、ゲームの知名度も日本でも、まあ、上がるんじゃないかな、なんていうふうにちょっと個人的に思ったりもしている次第なんですが、ただ、これアメリカの話なんでね、あくまで、
はい、
日本がというとまだまだここまでの思い切った形にはなってないんですよ、
うん、
だからまあこれってね、日本は相変わらず昔ながらの法律のままなんで、まあ昔のねゲームの曲とかをアレンジしたくてもとりあえずこうこっそりバレないよねみたいな感じであげるみたいな形になっちゃうので、これどうなんですかね、どう思います、どっちがいいのかなって思います。
そうですね、結局日本も例えば一番わかりやすく言うと小室哲哉さんとかなんて、
うん、
作曲もしてるけど編曲もしてて、
うん、
で編曲の方っていうのが印税が入らないみたいなことを投げてたりもしてたんですね前に、
うん、
そういうのを聞いたことあって、
うん、
うん、まあ、かといって、この編曲の部分に、印税なり、その著作権云々ってものをやったりすると、以前にあった、ピアノの音楽教室のところで、ジャスラックが、
はいはいはい、はい、
著作権料、使用料を払えって言ってきたみたいなところも出てくるので、創作活動に影響が大きく出てくるっていうのはありますよね。
ねえ。そう。だから、このね、今回、まあ、このゲームミュージックの、まあ、ところで、そのカービィのね、ところで、まあ、これ多分、そこまでちゃんと、なんていうのかな、こう、テレビとかでも、こう、放送で説明多分されてないと思うんですよ、ニュースとかでもね。
はい、
だから、もし興味があったら、ちょっとちゃんとね、ネットとかでもいろいろ調べていただくと、よりこう分かりやすく ね、こう、いろんなところで解説がね、今回ので載ってますんで、はい。まあ、今、自分も実際 IGN のホームページのね、その、このニュースのところをこう見ながら、ちょっと、こう、話はしてるんですけど、まあ、ちょっとね、この IGN のこのね、解説も実は一箇所間違ってるところあったりもするんですけどね。あの、日本だと、ファルコムの、ね、うん、フリーの、音楽フリー宣言のね、ところの解釈がね、IGN のこの解説だと実はちょっと間違ってたりとかするんですけど、うん、まあ、それでもね、ある程度分かりやすい記事の一つとして、これは使えるかなっていうところはありますので、はい。まあ、こうね、いろいろ、ホームページとかネットとかね、調べていただくといろんな記事が載ってますのでね。まあもし興味があれば、ちょっと調べていただけると、あ、今ゲーム音楽業界ってこんなことになってるんだっていう。ね。あの、サブスク入ってる人はぜひね、ゲームミュージックの検索をサントラじゃなくて、アレンジとかリミックスとか、そういうのでゲームリミックスとかで検索かけると、恐ろしい数出てくるんで、本当に。もうびっくりしますよ。はい、本当にこんなの、うわーって数が出てきて、逆に原曲見つけられないっていうね、状況にもなっちゃうぐらい。え、これ、どれが原曲みたいな。もうアレンジばっかりもいっぱいバーって出てきちゃって。で、逆にこう、原曲、あれ、公式どれみたいな感じにね、こう、アレンジ多すぎちゃって埋もれちゃうみたいな。そういうね、状況にもちょっとなったりもしてるので、まあ自分は結構アレンジ聞くのも好きなんですけど、やっぱりね、オリジナルもね、結構好きなので、まあそういったところで、ね、ぜひぜひ、今本当サブスクとかでゲームのアレンジの曲がこんだけいっぱい出てきて、しかもこれ、どれもマルシー、ね、あの、任天堂とかそういうのが一切書いてないんだ、とっていうのをね、ちょっと見ていただけると、まあ今日のね、私の話した内容がね、ちょっとはわかるかな、なんていうふうに思いますね。ちなみに、カッセルさんってゲームのサントラって持ってます？
はい、ゲームのサントラはですね、今は持ってないんですけれども、はい、ゲームミュージックがカセットとか CD とかで出始めた頃はよく買ってました。
あ、じゃあ、思い出の、はい、お気に入りのゲームの CD とかゲームのテープって何になります？
お気に入りはやっぱりあれですね。ダライアス2と、あの、ナイトストライカーの。
ああ、
はい。
はいはい。あの、2枚組のね、
はい。はい。コンビ CD ですね。
はい。うん。私も買いましたし。
はい。
あれはいいですよね。
はい。一番最初に買ったのはやっぱりサイトロンなんですけれども。
うん。
サイトロンレーベルのアウトランですね、やっぱり。一番最初に買って。その後にファンタジーゾーンとアフターバーナーですかね。
ああ。はい。もう、背が一直線ですね。
はい。
私ね、最初に買ったのって、実は、あれなんですよ、ドラゴンクエストなんですよ。
お
ー。はい。のカセットテープ。
はい。
これがね、一番最初でしたね。うん。だから、そういう意味で、初めて、こう、ゲームの CD じゃない、カセットテープとして買ったときに、あれ？ゲームの音じゃなくてクラシックなんだって、そこにもすごいびっくりしたし。
はい。
でめちゃめちゃかっこよかったんで、すごいね、思い出のある、うん、一本ですね、そういった意味でも。だから、こう、ゲームのね、アレンジとかもね、すごいいっぱいありますけど、やっぱ公式の、こう、やっぱ公共組曲、ドラゴンクエスト、ドーンって、もうなんかああいうの聞いちゃうと、いやー、いいね、ゲームの音楽はって思いながらね、こう。だからなんかね、最近のなんかアレンジの結構なんか安っぽいやつとか、なんかうーんって思っちゃうね。こう、ものもとかもやっぱりあったりもするんで。ねえ、そういったところで、本当ね、ゲームの音楽、ね、だんだんこう、評価はされてるんですけど、まあ、いいのもあれば、うん、悪いのもあるんでね、いろいろとこう、聞き比べていただいて、お気に入りを見つけていただければよろしいかなと思いますね。はい。はい、うん、ちなみに、そっか、カッセルさん、実家には置いてあるって感じ？今、あれですもんね。
はい。
ね、こう、単身赴任中だから持ってきてないっていう形ですよね。
そうですね。あとやっぱり手放しちゃってる部分は多いですね。
ああ、本当。
はい。
ああ、そうなんだ。自分で手放さず、はい、全部も、はい、残して
ある
んで。
私は大体ある程度、経つと、お金が欲しくなって手放すんですよ。
ああ、はい、なるほど。いや、でもね。
今ゲーム機として残してるのもドリキャスぐらいですからね、手元にあるのは。
あ、そうなんだ。
はい。はい、
うん、でもね、自分もね、こうずっと持ってても、やっぱね、CD とかって結構読み込みがやっぱね、不安定にやっぱ最近なってきてるし、はい、うん、ゲーム CD、ゲームのね、こう CD とかも、やっぱり、CD って20年、30年するとやっぱり不安定ですよね。
はい、そうですよ。CD は、
うん、
100年持つメディアではないですからね。
そうなんですよ。で、はい、だから自分が、それこそだから、中学生とかの時に買った CD とかが最近やっぱだんだん不安定になってきてるんですよ。
はい。
だからね、そういった意味でも、まあ、急いでこう MP3 のデータにはしてるはいるんですけど、パソコン使ってね。
はい。
でもやっぱこれいつかは、使えなくなる日が来るのかなとか、聞けなくなる日が来るのかなとか。だからそれこそダライアス、そうそう、ね、ダライアス2とナイトストライカーのあれだってもう何年っていう話じゃないですか。
はい。
うん。だからそういった意味でね、やっぱ CD の保存とかも難しいですね。
そうですね。
うん。だから ゲームも、カセットはやっぱ長生きですよね。そう思うと。
はい。
うん。CD 媒体になると、やっぱちょっとこう、自分今だから PC エンジンの CD ロムロムのソフトとかが大丈夫かなと思って最近動かしてないけど、平気ってちょっと思ったりもしてて、だからそのうち、こう、ちょっとパソコン使って中のデータ、こう、ちょっとパソコンの方に取り込んで、ちょっと取っとかないととか、何、ちょっと思ったりもしてるぐらいなんで、
はい。
やっぱ、こう、難しいですね。本当に。
そうですね。
うん。保管は難しいっていうのは本当思います。あ、ちょっと話脱線しちゃいましたけどね。はい。ということで、今回は、グラミー賞、ね、カービィのメタナイトの逆襲のアレンジが取ったところから、ちょっと、アメリカの音楽の法律が変わってて、まあそれに伴ってゲームアレンジがいっぱい出てるというところをちょっとお話しさせていただきました。うん、
はい。
はい。なんとなくちょっと私も説明しきれてない感はあるんですが、もし興味がある方、本当ね、パソコンで調べてみてください。より私なんかの説明よりもね、わかりやすくね、いっぱいに載ってますんでね、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、私の話は以上になりますが、最後に、カステルさんの方から何かあります？大丈夫ですか？
はい、特にはないです。大丈夫です。
大丈夫ですかね。
はい。
はい。まあ、あと、あえて言うなら、まあ、もしあれでしたらね、カステルさんは任天堂オンラインは入ってるんでしたっけ？
あ、オンラインは入ってますよ。子供たち、はい、子供たちのデータセーブとか、スプラトゥーン2をやってたので、はい、オンラインは入ってます。
そしたら、ほら、はい、ファミコンとスーファミ遊べるじゃないですか。
はい。
あれの中にカービィってあったような気がしたんですけど。
あ、あると思いますよ。
うん。
はい。ところがですね。
はい。
やはりですね、ずっと携わってないので、私、ま、うん、マリオもカービィも全然興味がないんですよ。申し訳ないですが。はい。
マジですか？
はい。なのでスーパーファミコンもその中学の時に友達のところでやったくらいなので、
うん、
私がやったスーパーファミコンって本当に F0 やったとかそのくらいなんですよ。
じゃあちょっとこのスイッチオンラインでデビューしましょうよ。
はい。
すごい、すごい。もう絶対、絶対やらない返事ですね、今のは。もう。ああ、そっか、ね。私だったらちょこちょこ遊んじゃうんですけどね。はい、うん。まあまあまあまあ、もし、興味がありましたら、その辺もね、ちょっと、遊ぶことができますよというおまけでございました。
はい。
はい。プラスにはしてない。
プラスにはしてないです。
じゃあ、64とかメガドラはできない感じ。
はい、そうですね。まあ、メガドラはメガドラミニがありますので。
そうなんですよね。
今のところ今、メガドラミニで遊べないゲームって出てたんでしたっけ？エイリアンソルジャーは。
エイリアンソルジャーは、
メガドラ入ってましたっけ？
いや、あれはね、
入ってないですよね。
国内版じゃなくて、アジア版に入ってるんですよ。
はい、そうですよね、うん。ジェネシスの方ですよね、確かに。
そうそう。
はい。
だから、あれぐらいかな？
はい。
っていう、まあ、エイリアンソルジャーも難しいゲームではあるん
で。そうなんですよ。なかなか、簡単にやってなかったので、
うん、
メガドラ後期、最後期のゲームなので、まあ、うん、 やってみたい部分はあるんですけど、やっぱりその頃のは操作性もなかなか難しくて難易度も高いゲームが多いので、
はい、
はい、
うん、あれもね自分買ってやって、はい、破れ去った今日ゲームなので、
はい、
ですごい一時期プレミアついたじゃないですか。
そうですね。
そうで私プレミアがついた時にそれであのエイリアンソルジャーを売ってで、はい、あのプレイステーション4に変わりましたから、
はい、
すごい値段ついてびっくりしましたけどね、はい、万超えになりましたけど、
私も今メガドラミニは持ってるんですけど、うん、まあ今は動かしてないんですね、
うん、
はい、ただあれなんちゃ、あの輸入版のジェネシスのスイッチカートリッジってのも持ってるので、うん、
そっちですか。
はい、そちらを使えばスイッチでもあのメガドラのゲームっていうか、まあ、ジェネシスのゲームが遊べるので。
なるほど、変化球ですね。はい、そういうやり方で遊べるんですね。
はい、そうですね。
なるほど。
はい、
じゃあまあ無理してねプラスにしなくても大丈夫っていう感じなんですね。
はいはい、そうなんですよ。まあ本当はあのもう本当はあの言語変更ができればよかったんですけど。
ああ、そっか。
言語変更ができないんですよ、残念ながら。
じゃあ、ちょっと RPG とか入ってるとちょっと辛いですね。
本当は、シャイニング・ザ・ダークネスがやりたくて買ったようなもんだったので。
あの頑張って、あの、
はい、
英単語を調べながらですね。
はい、そうです
ゲームは面白いんですけどね、ダークネスはね。はい。はい、まあ、ちょっと、それはまたちょっと今度
は
ね、
また、はい、
はい、また別の機会にお話ししたいと思います。はい、だいぶ脱線しちゃいましたけどね。はい、ここまでのお付き合いは私、もちおと。
はい、私、カッセルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。
失礼します。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihideiosugidx@yahoo.co.jp もちおゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。